知らぬ側につくっていうことは、迫害を受けるということにもこれからさらになっていくということになりますので、そういう形で、またこういろんなことが起こってくると思いますが、その中で神様がさらに働きを進めていかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、そしてですね、イスラエルチームがですね、私たちの上では11月を新年、この月を年の始まりとせよと言われてから、11月が新年になっているんですけど、まず新年の最初にイスラエルチームが使わされます。で、今年は5月から失礼しました、10月の、ですね、27日から11月の8日までですね、使わされていきます。ぜひお祈りください。で、今福岡からヌートも、ね、確定になっております。で、教会からまず、私も行きたいと思っていますけども、その教会から行く方が来ているということはですね、本当に素晴らしい恵みでまずあります。感謝します。そしてですね、ここで、ロシア系大臣のですね、方が器とのですね、関わりというのが開かれて、その集会がですね、土曜日に、持たれようとしています。で、これは30年代ですね、こう神様が死の時代にイスラエルの召ことを語られる、その中で語られてきたことなんですけど、ずっと成就しなかったことなんですね。で、それが成就し、今年はいつもそのお祈りしたり言葉をいただくということがあって、今年もそれもあるんですが、今年は奉仕してですね、そういう教会に行って奉仕するということが開かれてきています。これはすごく大きな意味合いがあって、本格的なことが開かれてきたイスラエル選挙、この方すごく有名な方だそうで、ですからいろんな、イスラエルの働きの道っていうのは具体的にこれから開かれてくると思うんですけども、その始まりとなるということなんですね。で、まあ、私たちがそのいやイスラエルでそのロシア系大臣の方が集会を持って、でもそれが私に何の関係があるのっていうことをですね、思う方もおられるかと思うんですけど、私たち教会は体なの で、 で私たちこの死の十字架って大きなこう体の中のまた一部であるので、胸に起こってきていることっていうのは、実は私たちにも同じようにこう始まってくるっていうことを覚えていただきたいと思います。ですから30年、例えば30年起こってこなかったんですけど、もう30年ですね、待ってたけど全然起こって、皆さんの中で30歳になってない方もおられるかもしれませんけど、30年たってもまだ神様の言葉の成就がないっていうことであったとしても、神様が語られていることや約束だったら成就し始めて、これ成就の時に入ってきたってことなんですね。これはすごく大きなことです。ですからもうずっと会えてなかった人と会えたりとか、例えばですけども、もうこう関係が壊れてしまったのはこう神様を一つにしてくださったりとか、今までないことですね。もう何十年も、祈っても答えられず、例えば、また約束が与えられてるんですけど成就しなかったということであったとしても、そういう成就の時に入ってきたということを皆さん覚えていただきたいと思います。ですから、まあサタンというものがおりますので、すごく成就の前にいろんな惑わしとか、私たちにいろんなことが起こってくるかもしれませんけど、まず感謝をするということをしていただきたいと思います。で、そういったこう上全体を見て、私たちが見えてこう神様の約束や祝福が成就の時には近づいてきている、始まってきているということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。そしてですね、また、先週は台湾チームが使わされていました。日曜日挟んでですね、その様子がこの移行新聞に載ってますので、ぜひですね、見ていただきたいというふうに思います。たくさんの台北と台南の教会の他教会の講師が一つあったんですけど、一つは大きな都市の中の大きな教会で、7階建ての教会なんですね。でもう一つは地方都市の教会なんですけども、両方ともすごい祝福されてですね、たくさんの方が来られたりされたということなんですね。ですから、また台湾の働き、台湾都市の働きがさらに進んでいくということになりますので、ぜひ見ていきたいというふうに思います。で、日本に行って初めて買った CD が寄付の CD だったという方もおられたということでですね、いろんな関わりが開かれてきております。それからですね、10月1日から今井さんという方、今井潮子さんですね、前長崎におられて看護師の方なんですけども、今度前田さんがイスラエルの前に帰国されるんですね。5年ぶりということなんですけども、 5年ぶりということなんですけども、帰国されます。で、カンボジア孤児院ですね、前田さんが、留守にしている間お留守番で、留守番といいますか、その子供ですね、面倒を見たりスタッフの方々をこう、指示したりするその、奉仕をですね、今井さんという方がですね、今11月1日から行っておられます。で1月の20日頃だと息子まで行っておられるので、ぜひですねお祈りしていただきたいというふうに思います。で、まあ、あの彼女は英語はできると思うんですけど、あの向こう不明語なの で子どもたち英語も少しはできると思うんですけど、やはり中心は不明語なので、やはりですね、あの特にスタッフの方とかは不明語だと思うので、ぜひですね、あの言葉の問題とかも守られて、体調も守られてですね、奉仕も全うできるようにお祈りしていただきたいと思います。多分確か1月20日頃までおられるということなので、かなり長くですねカンボジアで奉仕されますので、ぜひそのためにもお祈りしていただきたいというふうに思います。それから、先週はですね、昨日土曜日なんですけど、あの1年 のパートナーの犬のパートナーの方にはちょっとお伝えしたんですけども、1年の個人のですね、このブースをですね、 あるコンサートで開かせていただくことになりまして、で有名なこうロックグループなんですけども、あのその今数万人の集会があって、その数万人のコンサートがあって、そこでですね、あのブースを開かせていただくってことになりました。で今土曜日昨日あったんですけど、すごいたくさんの方が来られてですね、あのパートナーになってくださったり、また自分たちもそういう働きをしているという方が来られたりですね、いろんなこう関わりが開かれてきています。またこのロックグループ そのボーカルの方がツイートしてくださって、あの、まあ、その方が協力してくださって、そのブースが取れたんですけども、歌えられたんですが、その方がここでこういう個人の働きをしているから見に行ってくださいということをコンサートの前にツイートしてくださっていて、それでたくさんの方が訪れたりとかですね、いろんな協力をしてくださっています。あのこのロックグループの方々も祝福されるように、また救われるようにですね、また、取り出していきたいと思いますけども、個人の働きがいろんな形で大きく進んでいるということをですね、あの覚えていただきたいと思います。あの去年の12月はザンビアの、アフリカのザンビアのゴーコさん の、まあ、なぜ、こんなところになぜ日本人でしたっけ、あの映画テレビに出ましたけども、今度はロックグループの方との関わりということで、神様はその一般で用いるというのを個人の方に語られているんですが、本当にそのことがですね、こうこのこともそうなんですけど、上司が始まってきているということをですね、あの覚えていきたいと思います。で、このコンサートというのはですね、昨日だけじゃなくて土日月火までやるのかな、なんかすごく何日間もやるやつなのなので、また月曜日からまた行って分析するということですので、お願いしていただきたいと思います。あと今週はですね、庄司園というところで西区 の、 老人介護施設なんですけども、8日に、コンサートがあります。ぜひですね、お祈りしていただきたいと思います。で、あと野口牧師がですね、変えられる、ですね、10月6日なんですけども、今のところですね、台風 その18号なんですけど、ちょうどその本土にこう上陸するっていう日になってるんですね。なので、守られてですね、飛行機が飛ぶようにですね、飛んでもなんかこうなんかトラブルがないように、そして無事に帰ってこられるようにですね、祈っていただければというふうに思います。で、8日がコンサートになっています。私は7日に帰ってくるんですけども、ぜひ台風から守られるようにですね、超大型だということなので、そのためにお祈りしていただければというふうに思います。ちょっと一言そのためにご神様にお祈りしていただきます。お願いします。天のお父様、感謝します。今井さんがカンボジアに使わされましたが、どうぞお守り、用いてください。引き継ぎを祝福してください。また日本に帰国される前田宣教師を祝福し、用いてくださるようにお願いいたします。また、今日台風が近づいていますけれども、特別に守ってください。エルコシのこの者を生き返る道を守り、また、8日のコンサートを支配高に導いてくださることをお願いいたします。さらに多くの方々に主は触れていってくださり、祝福し導いてくださることを、このコンサートを導いてくださることをお願いいたします。で、レサの名を祈る通の祝福が豊かに、教会全体に一人一人に表されていきますようにお願いいたします。 感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。ぜひ続いてお祈りしていただきたいと思います。それでは、言葉に入っていきたいと思いますが、ですね、今日はですね、コリントビテの手紙の13章の13節を読んでいただきました。もう一度お読みいたします。コリントビテの手紙の第1の13章13節、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。で、今日はこの箇所からですね、言葉を通じていきたいというふうに思います。で、神様はここですごく、大事なことを言っておられるわけなんですけど、いつまでも残るもの、永遠に残るものっていうのはですね、信仰と希望と愛であるっていうことですね。ですね、全部なんていうんですか、こう目に見えないものなんですけど、しかし、それは実際にこう形となっていくものなんですけど、最初は目に見えないというか、そういうものなんですね。で、その中で一番優れているのは愛ですとあります。で、神様がこの世界を作り、私たちを作っていらっしゃいました。私たちもですね、こういう顔で生まれてこようとか、こういう性格で生まれてこようとか、親も、そういうふうにしようと思ってできたわけではなくて、今私たちはこういうふうにこう世界にこの時代に生かされているわけですけど、それは神様が創造したわけですね。で、ですから神様は愛を持ってこの世界を作ってくださいました。で、ですから全ての土台にこの愛があるということですね。神様の愛が置かれているということを覚えていただきたいと思います。そして私たち一人一人にとっても愛が一番重要であるということをですね、覚えておきたいというふうに思います。で、その中で、しかしこれはこの別々のものではなくて、信仰と希望と愛というのは相まってですね、働いているということをですね、こう私たちはこう見ることができるわけですね。なぜかというと、例えばイエス様の十字架も、私たちがこれを信じたので、イエスキリストが私たちの罪のために十字架にかかってくださったということを信じたので、私たちは救われ、神様の愛を知るようになったわけですね。だから私たちはその、愛や、希望の土台に信仰があるということをですね、まずはっきりと覚えてですね、おきたいというふうに思います。で、ですから、そして私たちクリスチャンになってからですね、クリスチャンになったら全てがうまくいくかというと、実はそうじゃなくて、逆に、なんかこう問題が起こってきたり、困難が許されたり、逆風が吹いてきたりとか、そういうことが起こってくるわけです。で、これはなぜかというと、私たちがこの信仰が成長していくためでありますし、私たちは永遠に向かって私たちも成長し続けるためにですね、神様はいろんな問題や困難を許される、神様が持ってくるわけじゃないですけど、それを許しているのは神様であるということなんですね。で、その中には背後に素晴らしい神様の計画があるわけなんですけれども、でも私たちとしてはですね、なんか問題や困難が許されば、それが例えば長く続いたりすると、こう希望を失っていくわけなんですね。ここに信仰、希望、愛と書いてあるんですけど、だんだんだんだん希望っていうのはなくなっていくわけです。で、もう私はどうしてもどうすることができないっていう時に、やはりこう希望を失ってるんですが、それは言い換えると、この信仰ですね、信仰を失ってるっていうことになっているわけなんですね。ですから私たちが希望がないっていうことは、つまり信仰がなくなっているっていうことになります。で、で、私たち聖書にはその、神が私たちの希望であると書かれています。だから私たちの希望っていうのはですね、本当の真の希望っていうのは神様にあるわけです。だからそれがなくなっているっていうのは、その信仰がなくなっているわけですけれども、それはこう神様の言葉をですね、私たちがこう見失ってしまったりしていくことであるっていうことをですね、はっきりと覚えてですね、おきたいというふうに思います。で、希望をですね、私たちがこう持つというのは、実はこう神様の言葉による。ですから、何か他のものは、私たちの希望ではなくて、真の希望というのはそこにあるということをですね、覚えていただきたいと思います。いろんなものが移り変わっていってしまうので、 例えば、時代にあっても私たちの持っているものすべてこう移り変わっていくんですけれども、しかし神からの希望はそれがその通りになっていくので、私たちそれが重要であるということを覚えていきたいと思います。で、ただそうなんですけど、そこに御言葉にしっかりと立つ必要がだからあるということなんですね。私はあの以前ですね、かき氷をですね、電気かき氷をいただいたことがありました。で、子どもたちにこう作ってやったり自分も食べたりするわけですけど、でそれを燃えてた時は良かったんですけど、なんかモーターがちっちゃくてですね、でなんか壊れちゃったんですね。でその後こういわゆる手のかき氷になっていったんですけど、でそうしましたら、ですね、手のやつっていうのをこうしっかり押さえてガリガリやらないと、そのこうガタガタガタガタ動いてると、いつまでたっても何ていうんですか、こう氷がこうかき氷になっていかないわけですよね。でもうしっかり押さえてこう回さないとダメになるわけなんですね。でこの私たちがこう真の希望っていうのを受けるときに、神様のこの御言葉ですね、こう聖書にしっかりと立たないと、私たちの真の希望っていうのは実は見出せないっていうことなんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で私妻がですね、ゆか姉妹がくも膜下出血で倒れた時に、皆さんですね、本当に祈っていただいたんですけども、その時に、教会でいつもこう感謝しているので、このことも感謝の全てを予見してくださるということで、まずこう感謝したわけですね。でも頭の中真っ白だったんですけど、なんかこうクエスチョンマークがずっとあってですね、どうなっていくんだろうかとか、どうしてこんなことが起きたんだろうかとかですね、コンサートの最中だったので特にですね、奉仕していたので、でもまずこう感謝していったわけですね。でそして翌日は礼拝だったので、で私は牧師なので言葉に立ってですね、この早めにその素晴らしい計画があるということをですね、告白していったわけです。でそう言いながら、でも私の頭はやっぱり真っ白だったんですけども、でしかしその中でこう、もちろんその治るか、またはその何て言うんですか、なんかこう障害があっても残っても、それをどうして神様によく表されると思いましたし、または召されるということもありますね。天国のもっといい場所ですから、召されるということももしかしたらあるかもしれませんけど、とにかく神様が最大なされるということは御言葉に立ってですね、そう神様が言ってるので、そこでこう感謝していったわけなんです。で僕が平気になると告白していったわけなんですね。最初の計画があると告白していきました。でその後祈り求めなさいと聖書に書かれていますから、本当にこう祈りを求めていったわけですね。皆さんにも祈っていただいて、でこう群れ全体ですね、私たちのグループ全体で祈っていただいて、世界中で祈ってくださいました。でちょうどイスラエル神話に行ってた時だったんですけども、でその中で癒しが起こっていったわけですね。で短期間で癒されてしまうということをですね、神様はなしてくださいました。で私たちの方で、その御言葉の方にこう、その例えば私たちがそう思えなかったり、疑いがあったり、頭の中真っ白だったとしてもですね、感情がぐちゃぐちゃだったとしても、こうその御言葉の方に立つのかっていうことがすごく重要であるっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。でそして短い期間ならまだいいんですけど、例えばパウロ秋元牧師のですね、ベニヤミン君の脳障害の癒しっていうのはですね、そういう栄光が表されたことがありましたけど、でもあれは1年半とか2年とか、そういう長い期間を通して癒されていったんですね。で私はその頃ですね、長野にいまして、いつもテープをですね送ってもらって、4年間テープを送ってくれた友達がいるんですね。で主の十字架の人ですね。でその人が送ってくれて、でいつもパウロ牧師はその頃ですね、私の息子は、東京都から難病に指定されていて、脳の高さが左右違っていて、穴が開いていて、そして脳波に乱れがあって転換があって、そして医者から一生治らないと言われています。でも神様はこれ癒されますって、毎週ぐらいの最後にですね、告白しておられたんですね。私それを聞きながらですごい信仰の人だなとですね思っていました。でも後からお聞きしたらですね、その行った後すぐ講談からその降りる瞬間にもうですね、治らなかったらどうしようとかですね、 もうすぐその思いがですね、いつも来た、毎週来たそうですね。でも祈るとその当時も言葉が与えられていたんですけど、私はイラスト語ったではないかと繰り返し繰り返しこう示されて、また次の週ですね、立って告白していったわけです。でもちろん個人的なことだったんですけど、その神様はその神の働きとして告白しなさいと言われたので、礼拝の中でその告白されていったんですね。その時に本当に、才能の高さがこう同じ、才能の高さが同じになり、壊死した部分がなくなって、穴が塞がって、で脳波が正常になって、そして転換がなくなって、本当に癒されてしまって、今国立大学を卒業して、一流の企業にもなんか就職されたということなんですけど、ですから そのようなこう神様の栄光がですね、表されました。ですからその私たちはこう試されるということをですね、信仰というのをこう試されるんですね。感謝したのにもっと悪いことが起きたとですね、神様に従ったのになんかもっと問題が起きたとか、そういうこともあるわけですね。でもそういうことも、聖書はこう連続のことがですね、聖書に書かれているわけですけれども、それは私たちの信仰が本当にこう確かなものになるためであるということを覚えていただきたいと思います。聖書にはこのからしたりの信仰って書いてありますけども、確かにこう信仰が強い方が良くて、例えば今この教会の中ですね、順番つけたら絶対順番つけられると思います。誰々さん1位ですね、誰々さん2位とかですね、こう全部この、信仰の順番があって、最後の人が一番信仰の人とかですねそういうのができると思うんです。ただ信仰の場合ですね、信仰は強いか弱いかが一番問題じゃなくて、この形たる信仰を用いるかどうかなんですね。なので 0.001% しか信仰がなかったとしてもですね、これを用いるか用いないかで大きく変わってくるわけです。聖書がこう言ってるから、全てのことを感謝しなさいと言ってるから感謝する。でこの、全てのことをこう神を愛する者のためには全てのことを神が働かせ、益としてくださると書いてあるから、このことは必ず益になるところですね。そしてそうやってこう告白をしていくわけですね。そして感謝をしていくわけです。で皆さん、私たちこう問題に対してですね、人間的な対応をしたらですね、失望しますね。でも問題に対してこう言葉でしっかりと、さっきかき氷のところで言いましたけど、しっかり押さえてですね、この言葉にしっかり刺さってですね、神様が、この、全てのことを益されると言ってるから、これは益になりますと自分でそう思わないと、もう疑い 99.9% ですね疑いでいっぱいだったとしても、またどうしてそんな風になるとかですね、考えられなかったとしても、もう言葉に立つんですね。その御言葉に立って、言葉で対応しなければ、私たちは英語を見ることはできないので、私たちは言葉をですね、そこにしっかり出しましょう。で告白して、このことは必ず益となって栄光を表されるとかですね、神様このことを素晴らしいことがなしかされて、どんどん告白をですねしていっていただきたいというふうに思います。でその中で神様が働かれるということですね、覚えていきたいと思います。最も小さい信仰だったとしても、これは大事なことは、その私たちが信仰がなくても、必ず小さい体の信仰は誰でも与えられているので、用いるということですね。これが重要なポイントであるということですね。覚えていただきたいと思います。ヤコブ書をちょっと見ていきたいと思うんですけども、ヘブル人の手紙の次ですね、ヤコブ書の1章3巻の持っている方は、445ページで、2版の方はもうちょっと若い数字だと思うんですけど、ヤコブの手紙の1章の、5節からちょっとお見せします。ヤコブの手紙の5章の1節を読みます。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでもしげなく、咎めることなく、お与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は死から何かをいただけると思ってはなりません。そういうような双心のある人で、その歩む道の全てに反対を書いた人です。で、少しも疑わずにとあります。でも疑わない人っていないんですね。私前熊本に行った時に、30人のこう若者と喧嘩してですね、ちょっと怪我してたんでどうしたんですかってその知り合い人に聞いたら、30人 の若い男の、ね、男性の人たちと喧嘩したって言うんですね。で いえ、あの、因果からつけられたんですけど、で、よくそこでですね、そんなことしたなと思って、なんかその人の勇気っていうのはすごいなと思ったんですね。で、でもよくその方とお付き合いしていくと分かったのは、その方はちょっと精神的な病気だったんですね。あの、全然何も恐れないとか、全然何も疑わないっていう人は、もう世界に一人もいないわけです。ですね。で、あの、でなので、大事なことはその疑わないっていうのは、疑うのも立たないということですね。で、今日は癒されますって言って、明日になったらやっぱり無理だと思います。今日はまたやっぱり癒されます。明日になったらまた癒されないと思います。無理だと思います。これをやってしまうとダメっていうことなんですね。だから私たちはもう癒されんべえと思っててもですね、もうずっともう言葉のほうに立っちゃう、立ってしまう。癒されますとずっとですね、あの、雨が降っても槍が降ってもずっとそれを言い続けるんですね。この私の結婚は祝福されますとかですね、あの、主が示されたことかずっと言い続けるんですね。やめないで、否定的な告白はしないんですね。あの、不信仰の告白ですもん、それがこう不信仰のまた、あの、働いていってしまうので、私たちはそのこう行ったり来たり行ったり来たりしないで、もうさっきのかき氷の話じゃないですけども、そこにもしっかりと立ってしまって動かないっていうことなんですね。で、それがもう本当に疑いだらけであったとしてもですね、 0.01% の信仰であってもそれをするっていうことをですね、話していきたいと思います。なぜかというと、あの、私たち肉ってあるんですね。こう信仰に対してですね、肉ってあるんですけど、これは食べる方の肉じゃなくて、こう肉の思いとか私たちの人間的なものが元々与えられているものですね。で、あの、皆さんですね、あの、お母さんにですね、あの、子供の頃ですね、こういう時は恐れなさいって言ってですね、うわーってこう恐れるんですね。こういうことがあったら恐れなさいって言われて、うわーって恐れたりですね、こういうことがあったら怒りなさいって言われてですね、こう怒ったりですね、こういうことがあったら悲しみなさいって言われてこう悲しんだりとか、そういうことなかったと思うんですね。自然にですね、あの、落ち込みますし、自然に悲しみますし、自然に怒りがあってきたりですね、あの、するわけですね。で、私たちってのは誰にも教えられなくても、あの、自然にこうそれは出てくるわけです。これは肉であるんですね。悲しんだり恐れたり、あの、いろんな思いですね。 でも私たちだから、この自分の自然、これが自然であるわけなんですけど、でもただだからといって、この自然の方に私たちが身を委ねていると、あの、ずっとこれに引っ張られていっちゃうんですね。で、これだったらもう神様の言葉とぶつかっちゃうので、不信仰の方にこうぐーっと引き寄せられていってしまう。ですから、私は自分に素直になるんだと言ってですね、もし歩んでしまったら、否定的なもののままでこう言ってしまうわけですね。それはならないと思うとかですね、それは解決しないと思うとかですね、このことは益にならないと思うとか、そのことが益になったら警察いらないとかですね、私たちはこう思いの中でそういうのをこう、思いの方に立つならばずっとそうねやるわけです。でも、ここは信仰によって私たちはそれをこう戦っていく必要があるわけですね。いつも信仰によって、この御言葉の方に立つっていうことがですね、あの、この重要であります。で、いつも目に見えるものとのギャップがあるわけですけど、目に見えるものをただ私たちが希望してるんだったらですね、例えば今、あの、私の預金通帳にこれだけあるから大丈夫とか、それはいいことなんですけど、また私は今すっごい健康だから、もう病気にはなりませんとかですね、老後も大丈夫とかですね、あの、健康とかですね、でもそういうものにもしくは私たちが希望を置いているならば、それは真の希望ではないわけですね。でもそれが崩れたら終わりっていうことなので、ね、私たちは真の希望というのは神の言葉であるということを覚えていただきたいと思います。で、そこに私たちはこう肉があって、あの、そう思えなかったりするわけですけど、聖書が真理なんで、そっちの方に立つっていうこと、でそこからこう離れないっていうことをですね、成していきたいというふうに思います。何やっても感謝するし、何やってもこれは益になるんだということを、ただ示されていることに関しては従っていっていただきたいと思いますね。で、それによって神の働きが起こっていきます。私は東京に行った時に、あの、前も話したんですけど、縦と横に歩くっていうですね、あの、指導にやって、あの、例の戦いとかそれやってたんですけど、で、あの、その時も、あの、意識が歩いてもフラフラの病気の状況だったんです。病気、病み上がりだったんですけど、でも神様は行くように導かれて行ったんですね。で、夜中なのに20キロ歩いて毎日ですね、毎日毎週歩いてたんですけど、東京こう距離がありますから、でも不思議なんですけど、それしてから元気になっちゃったんですね。で、 で、神様が語られることに従うっていうのは、そう、私たちにこう皆さんにこう与えられた賜物がこう開かれてきたり、健康になってしまったり、神の技がなされるということをですね、覚えていきたいと思います。で、私たちの土台は信仰にあって、この希望が与えられてくるんだということをですね、覚えていきたいと思います。で、御言葉を最後に読み出します。僕はコリントの13の13を読み出します。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。お祈りします。天のお父様、感謝します。私はこの一人一人信仰が弱いものであり、また小さいものですけども、しかしその信仰を神様に用いることができますように、さらに導いてください。お互いがあっても御言葉のしっかりと立って動かないように助けてください。神の技を一人一人を見ることができるように、特にこの約束の成就の始まってきている全体において、私たち一人一人においてその時に入ってきましたので、私たちが最後まで感謝をし、また御言葉に立って従っていけるように助けてください。この時は感謝します。イエス様のために一言だけお祈りいたします。割とご覧くださいお祈りいたします。イエス様によってこれ山を待ちとした、イエス様のものによってお祈りいたします。で、お立ちください。ハレルヤ賛美します。聖霊の親しく交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。